はようございます。短くお祈りいたします。私たちの父なる神様、あなたの御名を崇めます。次の1週間、そしてまた6月の歩みも、神様が私たちを守り助け、必要なものをお与えくださって、今日こうして主の日を迎え、愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主よ、あなたがご臨在してください。私たちの賛美、祈り、感謝の捧げ物を良しとして受け止めてください。また今日もあなたの、御言葉を通して一人一人にあなたが語りかけてください。体調を崩して、入院されている方々、特に中丸兄弟のお父さん、奇妙兄弟が昨日、体調を崩して入院されました。熱があり、また意識もないとお聞きしました。神様、非常に緊急の状態でありますけれども、主が共にいてくださり、お守りくださるように、また主が最善のことをなしてくださるように、命はあなたの御手の中にありますから、すべてをあなたにお委ねいたします。主が御心ならば生きるように助けてください。いろんな病で、集えない方々もおられます。主の全能の御手による癒しが豊かにありますように祈ります。これらの感謝と願い、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日は先ほど読みましたヤコブ書を通して、苦難と忍耐というテーマで、メッセージをさせていただきます。私たちの生活の中で、私たちの人生において、いろんな苦しみが伴うわけでありますけれども、こういう苦しみもあるということですが、力あるもの、富んでいるものが貧しいものを支配する、あるいは抑圧する、あるいは、搾取するというなんですね。そういう苦しみに、遭うということもあると思うんですね。エジプトにおけるイスラエルの民たちも、そこで奴隷の状態となり、過酷な労働を、強いられて、苦しんでいたという、当時のファラオによってこう本当にこう支配されて抑圧されていたという、そういうところもあります。で、以前ですね、ラテンアメリカの、キリスト教について書いた本を読んだことがありますけれども、昔の話になりますが、当時力を持っていたスペインとかポルトガルが入ってきてですね、そして、植民地にし、そして同時に、キリスト教の宣教、布教もカトリックですけれどもなされていきました。で、国とスペインとかポルトガルの国と、そして、教会が一つになって、ペルとかブラジルとかアルゼンチンとか、そういうところをこう、支配してた時期もあったわけですね。で、教会がですね、その国の政治の抑圧者側の方の側につく人もおれば、貧しい側の人に立って、本当にその正義を求め、そして、解放とか、自由を求めて、戦った人たちも、信徒さんたちの中には、いたというふうに 聞いたことがあります。あの映画でですね、あのミッションっていう映画があるんですね。でその映画はそういう背景を持っています。で、まあ、あのガブリエルのオーボエっていう曲がバックにこう流れるんですけど、とてもいいあの曲でですね、皆さんもしよかったらですね、ミッションって映画ですよね、宣教師が山奥に入ジャングルに入っていってキリストを布教して、その民たちと一緒に、まあ戦うと言いましょうかね、そういう抑圧に対してですね向かっていくという、まあ、そういう映画なんですけども、ガブリエルのオーバエ、 YouTube でもあの聞くことができます。いい曲です。オーバエによる、ね、曲がこう流れていきますけども、まあ、そういう映画も、あります。で今日ヤコブ書を開いておりますけども、まあ、ヤコブの時代ってもっと遡ってね、紀元どうでしょうね、60年前後だと思いますけども、もちろんその当時もまだまだ貧困の差が激しくて、富んでいるものと貧しいもののそういう問題が、あったことを私たちは知ることができます。クリスチャンも、そういう問題にこうね全然合わなかったっていう、もうどちらかというと虐げられる方、ね、当時のそういう力あるもの、あるいはお金を持って富を持っている人たちに非常にこう虐げられていたというようなことを、その背景があったことを今日のところを読んでも、おっしゃるのではないかなと思います。で最初にですね、皆さん5章の1節から6節と、それから7節と7節から11節のところを、まあ、分けて一緒に学んでみたいなと思います。で最初のところはですね、まあ金持ちたちによる不正がどういうものであるか、どういう間違いをしていたのか、そしてまた彼らの最後のことを語り警告をしているところであります。で後半はその虐げられる人たちがどのようにしてそれを受け止めるのかというかね、どこに救いがあるのかというようなことも、書かれて、いると思います。まあ、私たちにとって、まあ、金持ちたちよって言うとなんかね全然別の人に対して語られるように語られているように思うところが多いかと思うんですが、まあ昔も、まあもちろん今もある教会、あるいはアメリカの教会とかに行くと本当に金持ちの人たちも、いるわけですよね。で皆さん聖書は別にお金そのものが悪いとか金持ちの人がみんな悪いとかそういうことを教えていません。ただ、警告はしている、ね、そのことでこう生き方歩み方をこう間違っていくということもあるわけで、そういうことについて、まあ警告しているところでいっぱいあるかと思うんですね。今日一節見ると、金持ちたちをよく聞きなさいとあります。迫り来る自分たちの不幸をもって泣き叫びなさい。これどういうことかというと、自分たちの迫り来る自分たちの不幸と不幸というのは世の終わりが、ね来るのでということですよね。世の終わりにおいてあなた方はそのなした不正によって裁きを受けるんですよ、そのことを思って泣け叫びなさいと言うのであります。そして2節3節はですね、彼らが持っていたものがずっとまあもちろん続かない、当時の金持ちね、富んでいる人というものの財産が、まあ、3つぐらいあったということも知りますよね。一つは多くの畑でそこで、刈り取ることのできるいろんな穀物、 ですね、収穫物で、それをまあ蓄えるんだけども、ずっと保存することができません、ね、腐っていきます。ここの富が腐るっていうのはそういう意味ですよね。富は腐りっていうのは、これ穀物が腐っていく、朽ちていく。そして彼の財産はまた衣、服ですよね。服をたくさん持ってっていうこともまた金持ちの、スタイルでありました。でもその着物もこれ分かると、虫が食って、しまうということがある。で、金銀は錆びていきます。まあ今の金とか銀は錆びれていくってことはめったにないと思うんですよね。それだけ技術が進んで、本当にね、金の価値が、ずっとあるわけですから。でも昔はまだそんなにですね、技術が進んでなかったと思うんですよね。だからこの金銀もこう錆びていく、ね、ずっと持ち続ける、蓄え続けていくことにおいて、それがどんどんどんどんなくなっていくんだということが書いてありますし、その錆があなた方を責める証言となる、罪の証拠になるということなんですね。目に見える証拠となる、あるいは罪の、証拠になるものですよ。あなた方の肉を火のように食い尽くします、とこう、書かれてあります。で、あとのところを少し まとめてお話ししたいと思うんですが、金持ちのこの不正がどういうものであったかということを書いております、一つはこの終わりの日が近いのに財を蓄えているということですね。終わりの日に財を蓄えたのですというのは、皆さんこの後にもイエス様再び来られるということが、ね、戸口まで来てるって書いてあるけども、これはイエス様がすぐに来られるということでしょ。もう終わりが近づいているにもかかわらず、そのことを本当は備えないといけないのに蓄えて、終わりの日に財を蓄え、終わりが近づいているのに財を蓄えて、まあ、先週もね、愚かな金持ち、今日お前の魂を取られるということをお話ししましたけれども、本当に終わりが近づいているのに、なんかずっと蓄えたのです、蓄えているのですというので、二つ目のことは労働者の賃金の未払いがあったということですね。これはいつの時代にも、雇い主がね、自分が雇った人たちに対してちゃんと賃金を払わないといけないのに払わない、その働きに応じた賃金を払わないといけないのに払わないということっていうのは今もあるかと思うんですけれども、労働者の賃金、畑の借り入れをした労働者の未払いの賃金が叫び声を上げています。あの新明記のですね、皆さん24章の14節15節後で見ていただきたいんですけれども、その日の賃金を支払うように貧しい人とってはその日の労働による賃金は本当に生死をかけるものでありますので、その日にその賃金を払わなければならないというふうに神様の教えとして守るようにと書いてあるところがあります。で、今日のところはですね、叫び声を上げています。叫び声を上げている、まあ他のところにもね、叫び声を上げているってところがあります。 で、この賃金をちゃんと支払わない人はそれを聞こうとしない、消そうとするかもしれない、隠そうとするかもしれない。でも神様はちゃんと聞いてくださってるよ。あなたの叫びは万軍の主の耳に届いています。これは大きな慰め、励ましの言葉ではないでしょうか。最初に言いましたように、あのエジプトにおけるイスラエルの民たちも過酷な労働を強いられて抑圧され搾取された、そういう中で神を助けてくださいと叫びましたよね。神様はちゃんとその叫び声を聞かれた。だからあのモーセを選び使わしたと書いております。叫びは主に届いている、主は聞いてくださっていると、ここに、書かれています。3番目は贅沢な生活と快楽にふけるほふられる日のために自分の心を太らせました。まあ、ここはあの心とあるんだけど、自分を太らせましたっていう訳も、ありました。自分を太らせました。ルカの、ね、16章の19節に後で開いたらいいと思うんですけども、これ金持ち、ある金持ちとラザロの話です。地上では生活は全く違ったけども、死んで亡くなったとはそれが逆転した。ラザロは天国に行き、金持ちは火の熱いところに追いやられたっていう箇所ですけども、そこの金持ちはですね、ある金持ちがいた紫の衣や柔らかい甘布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたと書かれてあります。まあ金持ちの人たちの、生活の現れでありますけども、贅沢に暮らし毎日快楽にふけて太らせた。これは人が家畜を太らせて殺すように、その終わりの日に自分を太らせてしまったということを、教えている箇所であります。4番目には正しい人を不義に定めて殺しました。6節、この正しい人っていうのは道徳的な立派な人っていうよりも、弱さや貧しさを覚えながら神様により頼んで生きている人たちのことであります。その人たちを殺しました。まあ、実際にそうでありましたし、この殺すっていうのはですね、もう一つの意味があります。それは貧しい人にとってささやかなパンは命そのものでありました。わずかな食物、わずかなパン、それはその人の一日の糧、そういうものをですね奪い取ってしまう、それはその人を殺すことでした。搾取する、食べ物を奪う、与えない、そういうものは、人を殺してしまうということにもなったわけであります。これが聖書が今日教えている金持ちの、まあ、罪と言いましょうか、不正でありました。ですからよく聞きなさい、迫り来る自分たちの不幸をもって泣き叫びなさいと聖書は警告をしているのであります。さて次であります、7節からの後半であります。 虐げられる者たち、どちらかというと、キリスト者がここに入るでありましょう。もちろん、もっと適用すれば他の人たちも入りますけど、飛んでる者が貧しい者へのこの、見てきたわけでありますけれども、その苦難に苦難を受けた者たちに対してヤコブは何とかと答え言っているのでありましょうか。皆さん7節ですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。その後に何度も耐え忍びなさい。忍耐のことが書かれてあります。金持ちたちよという言い方と、後半は兄弟たちよ、皆さん主にある兄弟姉妹たちよ、非常に兄弟たちよというのは親しみが含まれる言葉ですよね。愛する兄弟たちよ、私も今日皆さん愛する姉妹たちよ、愛する兄弟たちよと声かけたいと思うのでありますけれども、主が来られる時まで耐え忍びなさい。耐え忍び、いつまで主が来られる時まで。皆さん、この時代はですね、今でも申し上げてきましたけれども、主がすぐに来られるといつもみんな緊張して生きてたようであります。どうでしょうね、私たちと温度差はあったでしょう。私たちはイエス様が再び来られるというのを信じていますけども、すぐという、そういうのは弱いかもわかりませんが、この時代の人たち非常に苦難ね、いっぱいありました。迫害もありました。そういう中でイエス様が再び来られるっていうのがもうすぐそこのですよね。裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。もうすぐそこに来ている、いやすぐに来るという心、信仰の姿勢というものを持っていたということがわかるんですよね。で、その来るまで耐え忍びなさい。イエス様も再び来られると言ってまだ来ておりませんけども、こんな2000年もずっと待ち続けるのはしんどいですけども、すぐ来る、いや来るという、そのせいが近いということであるならば、耐え忍ぶことができるのでしょう。ある方がこのように言いました。キリスト者は常に終わりの日に生きているんだそうです。キリスト者は常に終わりの日に生きているものです。昔の人もそうでした。私たちも終わりの日に生きているものです。だから耐え忍びなさいというその言葉が伝わってくるのだと思うんです。耐え忍びなさい、農夫を見なさい、雨が降る日を待ち望んでいるじゃありませんか。ユダヤの国では日本のようにたくさん雨がね降るわけではなくて、雨季というその時しか雨は降らなかった。ここでは初めの雨と終わりの雨と、初めと後の雨っていう言い方がありますね。初めの雨は秋の雨とも訳されて、10月11月に降る雨、後の後の雨というのは春の雨で、4月から5月に降る雨でありました。農夫の人が畑を耕し、 種をまき、そして実を結ばせるのに時間も能力も使い、まあ、大変ですよね。農夫っていうのは僕本当にね、実り豊かな時もあれば災害に遭う時も、それでもまた畑を続けていく、1年2年3年続けてしていくに苦難、それに伴う忍耐を誰よりも身につけている人たちではないかなと、そのように思います。耐え忍んで始め、耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい。心が弱くなってくる私たちの心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているのです。互いに裁きあってはなりません。励まし合いなさい。イエス様がその戸口の近くまで立っておられます。ああ本当にイエス様が戸口の戸に立っているんだと、そういう思いを持って日々会えることができたらいいかなと思います。そこに立っているんだ、イエス様が近くまで来ておられ、いやそのところまで来てるんだ。苦難がありますか、耐え忍びなさい、主が来るまで。皆さん、これが100年後200年後なかなか、よく言いますよね、あの耐えることができるのは先があるからと、先があるから、だから耐え忍ぶことができる。それがずっと終わりがなかったら誰も耐えることはできません。クリスチャンがいろんな困難や苦しみに遭う、耐えることができる、それはイエス様が来られるからだ。そこにつながっていくんじゃないでしょうか。さて、もう一つの、この忍耐でありますけども、預言者の立ちを模範にしなさいともありますし、ヨブの忍耐を挙げております。実節ね、預言者たちを模範にしなさい、ヘブル書の11章の信仰の書に、模範とすべき預言者たちの名前が記されてあります。11節、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思っていますとあります。そうです、耐え忍んだ人たちは幸いだと言われるのであります。イエス様もね、次におっしゃいましたよね、義に遭う、迫害に遭う者は、義のために迫害される者は幸い。ヨブの忍耐が挙げられております。先週もヨブについて語りました。今日のところは、主は命を与え命を取られる、主の皆を褒めべきかなではありません。彼は多くの財産、10人の子供、健康を失いました。みんなからいろいろと非難されました。友達でさえも彼のところにやってきて、彼のその姿を見るのが忍びない、言葉をどんなにかけられていいかわからない、でも彼らは何かを言わないといけない、呼ぶよ、お前が罪を犯したからそういう結果を招いたんだよ、何か悪いことをしたんだろうと言って、傷口にね 死をこう乗るようなさらに予後の苦しみを増していきました。予後はずっと耐え続けていきました。神様をね、生まれたことを呪っているところもありますけれども、でもそういう中でもずっとそれに耐えて耐え続けていきましたよね。信じ続けていきましたよね。そして最後であります、その最後、主によるその結末を知っています。どの結末でしたか。ヨブは神様がどういうお方であることをこの目で分かるようになった。失われていた家族が与えられ、富もまた与えられていきます。皆さん、ヨブは苦難とその忍耐を通して神様の憐れみと慈愛に富むことと憐れみが満ちているということを知ったのであります。ですから耐え忍ぶ人たちは幸いだと私たちは思っています。苦難と忍耐によって神様の慈愛と憐れみに満ちておられます。ミルヤクさんもね、よく言ってますよね、たくさんの病気をして苦難を人一倍経験された人でありますけども、いつも神様が私を特別に愛しているからと、それを知れ、苦難を知れ、そのように受け止めました。神様は特別に私を愛してくださっているからだ、こういうふうに取ることができたら幸いですよね。彼女も、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられますと明かし続けておられるように思います。その生き方を通して、書物を通してね、苦難と忍耐、ヤコブ書の皆さんね、一緒にここにもありましたよね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと、ヤコブの初めのところに書かれてありました。私たちはいろんな苦難の時、それでいろんな苦難がありますでしょう。神様はその叫びをちゃんと聞いていてください。心を弱くして、弱くならないで心を強くしなさい。そして耐え忍ぶものは幸いだと主が語ってくださるこの言葉を受け止めながら、主に期待しながら、主に信頼しながら歩んでいくことではないでしょうか。最後にですね、第二テサロニケの三章の五節を読みます。今日の、招きの言葉の言葉です。三章のですね、五節、ここにはキリストの忍耐のことが書いてあります。主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださいますように。 神の愛、キリストの忍耐に向けさせてくださいますように。お祈りをいたしましょう。神様、今日のヤコブ書の御言葉をともに学び分かち合うことができてありがとうございます。金持ちたちよと、あるいは兄弟たちよと語られたところを学びました。神様、私たちもいろんな苦しみ困難があります。心を弱くしてしまうことがあります。主よ、あなたは心を強くしなさい。イエス様は近くまで来ておられますよ、耐え忍びなさいと、いつも私たちを励まし続けていてくださることありがとうございます。神様、どうぞあなたにある忍耐を、イエス様にある忍耐を身につけることができるよう助けてください。そしていつもあなたにある希望を持ち続けて、期待して歩んでいくことのできるように助けてください。私たちの前に本当に、虐げられている人たち、支配されている方々、抑圧されている方々、搾取されている方々も世界にはたくさんいます。不正がなされ、不義がなされて、それで苦しんでいる多くの方々がいますが、そのような方々を神様お救いくださり、あのモーセが与えられたように、指導者が与えられて、その民たちを救うことができるように、神様がそのような器を起こしてくださるようにもお願いを申し上げます。コロナがまだ続いております。増えております。暑さとともに気をつけることができるように、ウクライナとロシアにおける攻撃が続いております。一般の方々たちが犠牲に本当になって悲しんで苦しんでおります。これは許されるべきではありません。神様の正しさによってあなたの義がなされるようにと主を信じて願います。上に立つ者たちが自らの過ちに気づき、あなたの前に悔い改めることができ、神様の御心に沿うことができるように助けてください。この祈りをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。